足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
何か出だしから早速告知があるようで。
もう告知したくて。
どうぞ。どうぞ。
ありがとうございます。はい、いや、ですね、雑誌の経済界っていう雑誌があるんですけど、はい、経営者の方とかですね、あと、割と議員さんみたいな人とかもインタビューとかが載ってたりするような雑誌なんですけど、で、それのですね、ウェブ版で、経済界ウェブっていう、ウェブサイトがあるんですね。
はい。
で、そっちのウェブサイトの方に私今、連載を書かせていただいてて、
はいはいはいはい。
で、それのですね、7回目が、今週の、本当、木曜日じゃない、火曜日の1日、11月1日に、はい、公開されたんで、その第7回目、トークンを理解できるかどうかで Web3 ビジネスの理解がわかるっていうのを書きました。で、トークンっていうのがね、割と、こう、なんか聞くんやけど何やろうっていうのが、なかなかね、日本語でうまく説明できないところもあって、その、ぴったり合うような日本語ってないんですよね。
はい、
で、かつそれがなんでそんなに、いろいろトークンって、話題になるのっていうところをちょっとね、書いてみたんで、このシリーズですね、結構受けがいいみたいなんで、ぜひ読んでいただければなと思っておりますんで、また公式サイトとか、この Facebook のね、公式ページとか、コメント欄に入れときますんで、よかったら見てください。
はい、あれですね、動画とかじゃなくて、ウェブページですね。
テキストです。はい。
なるほど。
テキストの記事なんで。
で、さっと読めるってことですね。
そうですね。だいたい2000文字から3000文字ぐらいで、サクって読めるようなやつにしてっていう、毎回難しい一文をすごい受けて、ほんで、しかも経営者の方とか読むから、そんな技術用語出しても分からへんからって。
分かりやすくと。なるほど。
分かりやすくコンパクトにまとめてっていう、なかなかね、ハードルの高い要望を毎回いただいてて。
はい。まあじゃあね、ぜひ皆さん、リンク辿って一回読んでみてください。
はい。
というわけで早速ニュース行きましょうか。
はい。
はい。今週のニュースは8件です。トヨタ自動車は一部車種の納車時に納入していたスマートキーの個数を2つから1つに減らすと発表しました。半導体不足の影響を受けたことが原因で、二つ目のスマートキーは準備ができ次第配布されるとのことです。
はい、もう半導体不足がね、ここまで来たかという感じなんですけれども、高級車というかね、割とクラスのいい車なんかだと、そのスマートキーが2個、最初から渡されるんですね。で、それをもう半導体不足っていうことで、その2個渡せなくて1個、は、そのスマートキーで、もう一個鍵穴にガショって刺して、マウスキーですね。それを、こう、渡すように変えますと。もういよいよ、こんなところまで半導体不足、それも、こうね、十分に準備できないような状況になってきてるっていう。なかなかね、世界情勢、いろいろ厳しいことになってきて、本当にその、半導体が、不足していることで、いろんなところに、これまでね、どっちかというと、工場で使うような機器だとか、そういう、その、ね、法人の中で使うような、その、企業の中で使うようなものがいろいろ影響を受けたんですけれども、どんどんこういう、その、一般の人が使うものにまで、だんだん影響出てきているので、今後ね、本当その、どういうところまで、広がってくるか、ちょっとね、気になるニュースです。
日立グローバルライフソリューションズは、 掃除機や電子レンジなど日立の家電をレンタルできるサービスを直販サイト日立の家電品オンラインストアで11月中旬に開始します。気に入ったら買い取りに切り替えることもできるとのことです。
この家電のレンタルっていうものなんですけども、これ自体の考え方は相当昔からあってですね、そうですね、2000年になる前ですね、1998年とか9年とか多分その頃だったと思うんですけども、とある、こういう家電メーカーさんと話する機会があってですね、そこで、いろんな話をして、まあ本当はこういうのをやりたいんですよとかいう話はねされてたんですよね。うん、ただまあまあなかなかその家電とかって買い切りでしょみたいな発想がまだまだ強かったし、そんなレンタルってみたいなね、そういう発想だったんですけど、やはりもうこういう風に切り替えていかないといけないビジネスモデル自体をですね、売り切り型にするっていうのは非常に今の時点でみんなやっぱり物を持たなくなってきて、いろんなものをシェアリングするだとか、あるいはいらなくなったらメルカリとかね、ああいう中古品としても販売したり、別にそんな長期間使うことないなと、1年2年ぐらいかなっていうのはもう中古で買ってそれで使うとか、みんなだんだんそういう意識に変わってきてるので、買い切り型っていうのはこれからだんだん厳しくなる、なのでまあこういうね家電なんかもこれからはレンタルするとか、そういったものがだんだん当たり前のようなそういう状況になってくるかなと思います。
NTT レゾナントは人格保有型 AI キャラクターを公開しました。会話の履歴を長期にわたって保持できるそうで、過去の対話や話し相手のプロフィールに応じた返答をすることで、両者の人格や関係性に沿った会話になるとしています。メタバース空間やオンライン会議などに活用できるそうです。
もう人格保有型 AI キャラクターって何のこっちゃっていう感じですけども、要はメタバースとかね、ああいうところにあるアバターとか、そういうものに裏に AI がいてですね、そのやり取りを会話できるような形でもう対応させると。でそれでそのまあ人をですね、誰と話してるかっていうのをちゃんと認識して、で、その人の過去の会話とかですね、どういうそのユーザーさんかっていうデータから、その以前こんな話しましたよね、みたいなことまでこうね、遡って会話できるようになっていくっていうことで、もうね、なんかメタバースとかって何が大変って、その、ユーザーさんが入ってきた時にお店の人とかね、スタッフがこう対応しなきゃいけないんですけど、いつ来るかわからないお客さんにずっとそのアバターでログインしたまま待ってるっていうのもすごく大変な状況になってきます。そうなるとですね、おそらく今のチャットボットとかのサービスが今、いろいろ出てきてるように、アバターもですね、ボットのアバターがいて、で、何気に会話しながら、でもうちょっとこう難しい話になってくると人に中身が変わっていると。だけど、喋ってる方は気づかないみたいな、そんなサービスにどんどん変わってくるでしょうし、まあね、賑やかなメタバースだなと思ってたら、実は自分以外全部AI がやり取りしてたみたいな、そんなことになってるかもしれません。
河野デジタル庁大臣は、現場の目視点検や対面講習の義務付けなど、アナログ規制の見直し対象を従来の約5000件から9000件に拡大し、このうち 99% は見直しの方向性が確定したと明らかにしました。また3年間としていた改定作業を年末からの2年間に短縮して加速化するそうです。
これについては後半にしたいと思います。
初代デジタル庁大臣を務めた平井議員は、幕張メッセで開催されたブロックチェーンエキスポで次のように語りました。マイナンバーカードの活用の是非をいちいち国民に聞いて進めるものではない。次の世代への責任としてやりきる。反対があってもやりきることが重要だ。と言い、次世代の社会インフラとして普及を進めることが重要だと語りました。
はい、こちらもですね、先のニュースと関連しているので後半にしたいと思います。
凸版印刷と情報通信研究機構は、量子コンピューターでも解読が困難な大量子計算機暗号を搭載した IC カードを開発し、その有効性を検証したと発表しました。 2025年には医療や金融などの用途で限定的に実用化し、2030年に本格的な提供開始を目指すそうです。
はい、もういよいよここまで来たかっていう感じなんですけれども、量子コンピューターがね、どんどん実用化が今も始まっていて、いろんなジャンルにこう応用されてるんですね。で、量子コンピューターの得意な、仕事というか、プログラム、課題の解決の一つとして、暗号解くっていうのがあるんですね。で、これ従来、今ある暗号っていうのは、その、組み合わせが多すぎて、それを一つ一つこう、検証していくと、今のスーパーコンピューターとかそんなのを使っても何百年かかるとか、そういうことがあるから、理論上、暗号がね、突破されることはまずないだろうっていうことに基づいてるんですね。で、ところが、量子コンピューターはそういう組み合わせとかをですね、計算するのがめちゃくちゃ得意で、桁違いに早いんですね。その、スーパーコンピューターで、100年とか200年かかるのを、ほんの数分で解いてしまうとか、そういうレベルになってきてるので、そうするとですね、量子コンピューターで暗号が簡単に、解かれてしまう。例えば、いろんな、ID とパスワードみたいなので今管理しますけど、そのパスワード簡単にこう解かれてしまうと、桁数増やそうがどうしようがあっという間に解かれるっていうようなことになってくるので、それに応じた今度、量子コンピューターでも解けない、その暗号っていうのがすごく今重要視されています。で、それをですね、IC カードに応用しようということがもういよいよできるようになってきたと。2025年にはその医療金融関係から始まって2030年は、まあそういうね、チップをもう広げとかないと、簡単にハッキングされてしまうというようなことになるんで、まあなかなかね、これも実はその先ほどのマイナンバーカードとかも絡んでくる話になるんですけども、ちょっとそこら辺については後半にまたそれも絡めて話したいなと思います。
JR 東日本と KDDI は、離れていても同じ場所にいるかのようにコミュニケーションできる空間自在ワークプレイスサービスの提供を始めました。4K 相当の大画面、高画質映像や高音質マイクでつなぎ、まるで近くにいるかのように感じながらコミュニケーションができる仕組みで、従来のウェブ会議のシステムと比べて会話量が 48% アップすることを実証したそうです。
はい。これはですね、今まで実験的に、例えば、離れた学校ですね、学校のクラスとかをこう、つなぐみたいなこととかをやってたりするんですけど、要はまあ、カメラで撮影して、で、リモートで反対側のところに、その、プロジェクターに映すと、ほぼ実物ぐらいの大きさにこう、映すっていうね。で、そうすると、離れたところにある二つの教室が、それぞれの壁に、カメラで撮影した風景を映してるんで、繋がってる教室かのようにこうね、見えるというような形ですね。まあ、それをオフィスに応用した形になってくるんですけども、そうすると、まあ、要は、テレビ会議とかではね、なかなか難しい相手のこの、喋ってない時の様子とかですね、あるいは、その、離れたところにいる人たちの、位置関係とかですね、その、目線が動いてても、テレビ会議とかでやってるとですね、その、誰を見てるのかってよくわからなかったりしますよね。で、特にその、3人対3人でこうね、繋いでたりすると、どの人と誰がこう喋ってるのかなみたいな、なんとなくこうわかりにくい時があるんですけども、そういうのが、こういう全体の映像をお互いに、見えるような形にすると、一つの会議室にいるように、見せることができるので、そうするとですね、よりそのコミュニケーションが密にできる。やっぱり、その言葉だけではない、ノンバーバルって言われますけど、身振りとか手振りとか目線の動きとか、ちょっとした仕草に、やっぱりいろんな情報が、伝わってくるので、まあ、こういう仕組みってね、これからおそらくそのリモートが進んでいくと、一つの会議のあり方として出てくるんじゃないかなと思います。
オンライン寄せ書きサービスのすご寄せなどを展開する IME は、お祝いパーティーに特化したメタバース空間、バースのベータ版を11月7日に公開すると発表しました。東京浅草の浅草寺と周辺をモチーフにした街のメタバースで派手なデコレーションや花火でお祝い気分を盛り上げ、オリジナルのバースデーゲームなどで楽しめるそうです。
はい。メタバースのね、使い方としては、これすごく面白いなと思いますね。その、お祝いの場をメタバースで作ると。まあ、もともとね、すごい寄せって、オンラインの寄せ書きで、まあ、なんかの誕生日のお祝いとか、なんかの記念とかで、みんながオンラインでこうね、寄せ書きができて、で、オンラインでこう渡すっていうことが、まあ、リモートにね、なったからこそそういうことができ、ものすごく需要が広まったんですね。で、その時に、まあ、ズームみたいなんでテレビ会議でこう繋いでみんなでワイワイ言うのもいいんですけど、ただやっぱりちょっとね、以前のそのみんなが集まってっていう感が少しないので、まあそれをメタバースの空間を作って、その中でアバターでみんなが入って、お祝いできるっていうような場を作る。なかなかね、これ面白い。目的がこうはっきりしてるし、で、その、なんか、その中で、お祝いしようっていう、こう、いう感じのね、そのワクワク感を演出するっていう意味では、すごく面白い企画になるんじゃないかなと。で、また入ってきた人が知ってる人たちで、こう、やり取りできるっていうので。まあ、これ、うまくいくと、こういう使い方っていうのが、どんどん広がってくるかなと。おそらく、その、これからリモートがね、ベースになった中で、いろんなサービスをこうくっつけていく中で、まあ、一つこういうお祝いっていうのを軸にした展開っていうのもありかなと思います。
フィッシング対策協議会は、新生銀行を語るフィッシングメールが出回っていることとして注意を呼びかけています。メールの件名は（新生銀行）必ずご回答くださいといったタイトルで、お取引確認という部分から偽のサイトにリンクしており、ID やパスワードを入力させます。メールやショートメッセージのリンクはクリックせず、公式アプリやいつも使っている公式サイトからアクセスするようにしましょう。
はい、もうね、どんどん手が込んできてて、本当のその銀行とかですね、いろんな名を語って、で、しかも今って銀行の口座の利用用途とかをですね、確認するっていう作業があって、いろんな銀行がですね、そのユーザーさんに向けて、特にオンラインで使ってるユーザーさんは、まあ、窓口で会うこととかがないので、そこに対してメールとかを送って、その口座の利用目的をね、回答してくださいみたいなのがいっぱい来るんですよね、今。で、その中にこういうものが混ざり込んでくると、本当その本物となんか偽物と区別するのがすごくね、こう、ややこしくなってしまったりとかしますし、で、また別のニュースではあったんですけど、その警察庁からのお知らせみたいな名前を語って、で、その警察庁で今こういう、コンピュータウイルスが広がってるんで、対策ソフトを用意したので、ぜひインストールしてくださいみたいな形で、そういう怪しげなソフトをですね、インストールさせられたりとか、そういったことまで出てきているので、本当その、先ほどもね、ちょっと紹介ありましたけども、本当その、そういう、メッセージとか、メールの中身に書いてある URL をクリックするんではなくって、普段、自分が使ってる、そのスマホの公式アプリだったりとかですね、あるいは、そのパソコンからだったら、ウェブサイトもいつもアクセスするところの URL で、アクセスして、本当にその、そういう問い合わせがあるのかどうか、必ずお知らせとかね、そういうようなところに書いてあるので、それをぜひ確認して、もし、よくわからなければ、そちらのね、公式のところからアクセスしたお問い合わせで問い合わせるっていうことをぜひ心がけてください。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど。
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど。
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい、
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、何回もこう、アクセスして入ってきたりとか、そういう欄がやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。 定でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんよ。
飽きませんやん、なんですけど。
切れても知らないですね。はい。
いや、そこはですね、最近ね、あの、かぐやさんなんかはね、うん、
はい。
あの、そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、その、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、あの、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、あの、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
ね、
うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心、なんかもうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとう。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、詳細を見ていただければと思います。
最後のニュースの、ね、うん、フィッシングメールの話。
はいはいはい。
もう長いことやってるけど、一向に収まりませんね。
もうね、ものすごい増えてきてる。
いや、もうね、うん、僕も明らかに、いや、もうほんま巧妙化されてますね。
うん。そうなん
です。昔はね、ほんまに明らかにわかるようなね。
うん。
あれやったんですけども。
そう、あの、昔のやつってさ、なんかあの、変な日本語やったり。
そうそうそうそう。
あの、皆さんこんにちは、とか言って始まるっていう、そんなメールないやろ、みたいな。銀行が皆さんこんにちはって、そんな、こんな書き出しありえへんやんっていう。明らかに分かったけど。
これがね、知り合いのとかのね、あの、
そうそうそうそう、
あれ、メールアドレスとね、名前とかもやってて、うんうん、ナチュラルな感じで、ほんまに言いそうやなっていうので来るんですよ、ほんまに。
そうなんよ。ほんと、手が込んできてる。
そう、手が込んできててよ。見たらなんか、URL ドメインがおかしいとか。
そうそうそう。
まあ、僕らはさすがにね、パッと見たらわかるじゃないですか、うん、ドメインとか、
うんうんうん。
あれは引っかかりますよね。
で、特にあの、あれ、スマホの方だと、ドメインとか見えへんじゃないですか、うん、メールで。
確かにね。そうそうそう。
で、ドメイン確認しようと思って、はい、タップしてもうたら飛んでまうしね、スマホは。
あ、間違えてね。
うん。もう結構それでやられてる気がする、本当に。
いやー、だからこれは収まるどころかまだまだ増えるでしょうね。
まだまだ増える。で、前に、あれ、取り上げたかな、どうかわからない。エキネットって、やったと思うんですけど、
はいはいはい、
そこのサービスがね、その、認証方式かなんかを切り替えますっていうのがあって、それをね、全員にこうアナウンスしてたのがあるんですよ。
それはほんまにですか？
ほんまに、こう切り替わるっていうので、
はい、
で、そこに乗っかってきたやからがいっぱいいて、だって切り替わるのはほんまやから。
あ、そうですね。
でもその切り替わり先をこちらのアドレスですって言って新しい URL はこちらになりましたって言って嘘の URL 書かれても分かれへんやん、そんなんも。
確かに。
切り替わるんやから。
ほんまそうですね。
そういうね、サービスの内容を切り替えるタイミングってね、これからめちゃくちゃ狙われると思うんですよ。いろんなもの。
はいはいはい、
だからほんとね、その業者の方は大変やなと、本物やっていうのをどうやって知らせるのっていうのが。
そうですよね。
うん。すごい難しくなってきてると思う、これは。
どういう方法があるんですか、その、本物やって。
本物やっていうのは、だから
も
う。
このメールは本物ですとか書いても余計怪しいじゃない
ですか。余計怪しい書いたって。い
や、そうそうそう、
だから、もう結局ね、詳しくは公式サイトから、お知らせをご覧くださいってやるしかないと思うんですよ。で、URL とか書かないっていう。
あ、そうですね。
うん、
うちの会社はメールに URL を書かないので、絶対にそんなメールが来ても、
うん、
クリックしないでくださいっていうのをしつこいぐらいに書いといて、
そうそうそう。
公式ページのここのページを見てくださいみたいな、うん、 もうそうせなしゃあないですよね。
そんなことぐらいしかないんよね。もうやり方。でも、URL 書かないで知らせなあかんって、またそれもそれで厳しいよね。
まあもうややこしくなってくる。古いですよね。
いや、古いけども、
うん、
ただ、それ以外の方法って SNS とかになってくるじゃないですか。
そうなんですよ。
だから SNS になったら、そこの会社が、なんか買収されたとか、場合によっては倒産してサービスなくなったって言ったら、もうパニックになるよね。
いやいや、もちろんそう。だから、どっかの会社がやってるとか、インターネットのね、メールやからっていうのね。
うん。
うん、
なんかもうね、とにかくいい方法が今のところなかなか答えがないっていうのが、
確かに
厳しいところですね。うん。
まあ、皆さんね、本当にね、もう、引っかからないように、まあ、この番組聞いてる人はね、さすがに引っかかれるの、まあ、周りの人にもね。
そう、あの、年末年始これからめちゃくちゃ増えてくるんで、この手のメール、ね、うん、あの、ショートメッセージとかも、ものすごい増えるから、もう、この年末年始は。うん。
朝礼でね、あの、部下の皆様にね、
はい。言っていただければ、ぜひ。
ければ、はい。
あの、ね。
ちょっといい顔できるかなと。
知ったかぶりで喋れるんで。
うん、まあ、ちょっと後半のニュースがダブルであるんで、ちょっとそれ、
はい、
行きましょうか。
はい。
ちょっと読ませてもらいますね。
はい。
はい。一つ目が、河野デジタル大臣が、
うん。
現場の目視点検や対面講習の義務付けなど、アナログ規制の見直し対象を、従来の5000件から9000件に拡大して、
うん、
このうち 99% は見直しの方向性が確定したと明らかにしたと。
はい。
で、また3年間としていた改定作業を年末からの2年間に短縮して加速化するという、うん、まあニュースなんですけど。
はいはいはい。
そもそもこれってあの、あ、もう一個のニュースを先読んだ方がいいですか？
あ、まあ、ちょこっと補足というか、しとくと、
はいはい、
まあ結局あの、河野さんがデジタル庁の大臣になって、でデジタル化を要は元にも核にも進めないとっていうところで、まあいろいろ動いてるわけですよね。
はい。
うん。で、そのいろんな役所とかそういう中をこういろいろ調べていくと、まああの、書面で確認することとか、対面で確認することみたいなのがやっぱりいっぱいあるんですよ、そういうルールが。
う
ん、で、そんなことやってたら進まんやろがっていう話で。
見直しなさいと。
うん。で、それでやったらいろいろわらわら出てきて、9000件もそういうのがあると。
はいはいはい、はい。
こんなもん一気に直せよと、こんなことやってたら全然そのデジタル化なんか進まんやろと、その
うんうんうん、
いうことで、まあそれも、うん、さらに、それを変えていくっていうのももう2年間に短縮して一気にやらないと、もう追いつかないよっていうね。
はい。
まあ、そんなところでこうね、河野さんが気合を入れてるような感じですね。このニュースは、まずは。
だから5000件から9000件ね。
うん。なって、もう一気にデジタル化進めようという話になってると。はい。はい、
じゃあまあちょっとまあ、ちょっと聞きたいこともありますけど、まあ、まず先に二つ目を見ますね、
はい。
初代デジタル大臣を務めた平井議員は、
はい、
幕張メッセで開催されたブロックチェーンエキスポでこんなように語ったと。
うん。
マイナンバーカードの活用の是非をいちいち国民に聞いて進めるものではない。うん、次の世代への責任についてやりきる。反対があってもやりきることが重要だ。と言うて、
はい、
で次世代の社会インフラとして復旧を進めることが重要だと語ったと。
はい。
なるほど。
なるほど。
これ、まあ、平井のいちいち国民のこと聞いてられるかって言うてるわけじゃないですか。
そういうことです。
議員さんがそんなことでいいんですかね。
いや、そんなこと、そうでもしないと進まんやろ、これは、っていう話なんですよ。
まあまあ、そういうことだと思うんですけどね。取り方によったらね。まあ、
そう、平井議員はね、自体はその Web3 とか、あの NFT とかすごい推し進めてきた方なんで、もともと初代のデジタル庁の大臣なんでね、いろんなことを一気に進めてきてる方なんで、本当にね、やってることはすごいなと思ってるし、いろいろね、こう、
はい、
やり方をこう考えてやろうとされてるんで、それはね、すごいと思うんですけど。
足立さんのマイナンバーを進めるなよと。
いや、マイナンバーを進めるなよと、ちょっとね、私、マイナンバー私は、まあ、嫌いや嫌いやって言ってるところの理由が、やっぱり運用方法とかようわからんのですよ。
あ、はいはい。
うん、まあ、そこら辺がね、まあ、結局、その辺っていうのは、その先の、 河野さんの話とも絡んでくるんですけど、
はい。
これ河野さんのやつも、結局、デジタル化をこう進めていかないと、マイナンバーとかって普及させたところで、結局何や、うん、最後は役所行かなあかんのかいみたいな話になったら意味ないわけじゃないですか。
そうです。何のために作ってって感じです、ね。何のために
。いろいろめんどくさい手続きになった瞬間に、いや、それは窓口来ていただかないと、みたいな、背面で確認しないと、みたいな話になったら、いや、何のためにこれあんねんってなるから、
はい。
それはまあそこもひっくるめて、こうデジタル化どんどん進めないといけないよねっていう話と、で、まあそこが進んだら進んだで、今度みんなが便利に使えるようにするために、マイナンバーカードをちゃんとみんなが持つようにしていかないと、そこら辺が一気に進まないよねっていう話と、があって、まあこういうね、お二方両方ともこうデジタル化とか DX とか言われてるそっちの方向にもっと加速して進めないとっていうところの話ではあるんですよ。
はい、うんうん、
まあそこはね、それで確かに進めなきゃいけないし、あまりにも遅れまくってるとか、何するにしてもなんかもう窓口で手続きだとか、
はいはいはい、
まあ世界中からこう揶揄された、コロナの感染者数の集計とかをファックスで送って、それを人が見て打ち込んで集計って、いつの時代の話しとんねんっていうね。
はい。
そういう状況なわけじゃないですか。
そうですね。
うん、で、まあ、確かにお二方の言うてることもすごいよくわかるし、はい、その通りなんですけど、ただ、一方で、はいはい、私が、こういうなんの時に、気をつけないといけないなって思うのが、
はい、
こういうデジタル化したり、あるいは、その、マイナンバーカードみたいなツールがこう広がってくる中で、見落とされていくこととか、失われることがやっぱりいっぱいあるんですよ。で、そこのところをね、やっぱり見とかないといけないと思って、こう、対面にしたりとか、書面でやり取りするっていうのは確かにめんどくさいんですよ。
はい。
ものすごいめんどくさいけど、めんどくさいからこそ、それを悪用するやつも少ないっていうのはあるんですよね。
なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
そう。それを全部デジタル化して、で、マイナンバーカードを使って、いろんなオンラインでできると。で、そうなったら確かに便利なんですよ。
はい、
便利なんだけど、ひょっとして脅されてその手続きしてたらどうするっていう話は解決しないんですよね。
ああ、なるほど。
うん。脅されてるかもしれないんですよ。
そうですね。その可能性はあるもんね、
う
ん。
そうそうそう。窓口でやってたら、窓口に脅されてたとしても、なんかこの人おかしいな様子があって、対応してる人気づきますよね。
はいはい、はい。
なんか変やと。
うん。うん、
なんか挙動がおかしいって。で、そうすると気になってなんかちょっと聞いてみたりとか、うん。こういう、どういう理由でこういう、今回手続きされてるんですかみたいな、ちょっとこう聞くだけでもなんかこう、いろんな違和感があってなんかおかしいぞっていうのに気づいてアラート上げることができますよね、その人が。窓口の人とか。
確かにね。
だけど、そういうのはデジタル化がどんどん進めば進むほど、実は気づかないものになってくるんですよ。
はいはい、その感っていうか、
うん、そう、機械が全部処理していくから、プログラムでどんどん処理されていくんで、わからなくなっちゃうんですよね、そういうものっていう。
はいはいはい、
で、そういうものがわからなくなっていって、見えない犯罪が増えてくる可能性あるんですよ、そういうところから。うん。
なるほど。
じゃあ、その辺どうするんですかっていう話とかは、何にも議論されてないような気がするんですよね。やってんのかもしれんけど、
はいはいはい、
全く見えてこないので、だからそういったことの、要は、そういう、なんていうのかな。そういうことに対する、防衛というか、危機感の少ないというか、まあ、情報弱者というか、そこら辺に対する人たちへのケアがどんどんなくなっていきそうな気がするんですよね。これって。
なるほど。
うん。便利になったっていう声はいっぱい拾い上げれるんで、
はい、
いいんだけど、その不便になったとか、そういう犯罪にあったっていう声をどうやって拾い上げるかとか、それをどうやって防ぐかっていうところの仕掛けを、どう作っていくのかなっていうのはね、かなり私はここはね、懸念しているところでもあるんですよ。
なるほどね。
うん。で、例えば、はい、まあ、なんていうのか、今ってオレオレ詐欺とかあるじゃないですか。はい
はいはい、ありますね。
ああいうなんて固定電話しかなかったら、まあ難しかったんですよ。あれをやろうとすると。
携帯でがあるから、はい、今から電話そのまま持って、銀行行ってくださいよと、
う
ん。
うん。そういうのはできるじゃないですか。
できますね。
うん。で、しかも、携帯電話を、要は携帯電話から手繰られないように、他の人が取ったやつを買い上げて使うとかできるわけじゃないですか。う
ん、はい、はいはいはい。
固定電話を買い上げて使うって。
無理ですね。
いや、そうだね、それ無理やろって、はいはいはい。場所変えるってそんなんできへんし。うん。
確かにね。
そういうことできんかったんやけど、携帯電話が出てきたからそういう犯罪ってできるようになって、全然捕まらへんでしょ、
はい、なるほど。そらそうですね。
うん。だから、さらにもっと高度というか複雑になった犯罪が、こういうデジタル化進めば進むほど実は、出てくる可能性があって、さらに見えなくなっていくんですよね。いろんなものが。うん。という可能性があってですね。
はい。
そこまで政府の皆さん考えてますかと。
うん。
うん。そういうことをどうやって防ぐのか。特に高齢者の方とか、これ使ってこうやればいいよって言われて、まあそうやって使えるようになる、はい、便利になる。確かにその便利になるっていうのはいいんだけど、うん、
はい。
うん。それを人に言われて、使うようになる人たちが出てくるから、その教える人とかそういう人たちが、ちょっとこう悪いことを考え出したら、簡単に悪いことできるような状況にもなりかねないんですよね。
なるほど、そうか。
うん、そこはね、結構ね、怖い話かなとは思ってるんですよ。どうやってそこを防ぐのかっていうのはちゃんと考えていかないと。
いい方法ありますよ。
何？
足立さんが選挙出たいんです
よ。いやいやいや、違うがな。
いや、まあ、それは冗談としてで、この2つのニュースをわざわざ後半に持ってきたのはどういう意図かな。
ああ、まあ、要は、デジタル化をね、どうも一気にこれ進めようとしてるなっていうのが動きが、
ね、
うん、あって、ね、はい、で、まあ、そこにこう、マイナンバーカードも、もうね、やってかないとあかんっていうところになってるし、はいはいはい、で、マイナンバーカードね、本当に、まあ、やりたいと思ってるはずなんですよ、政府としては。
それはまあ、うん、そのね、税金のこととかね、
うん、いろんなことをやりたいと思ってるんやったら、
はい、
なんでこれ義務化にせえへんのかなっていうのは最大の疑問なんですよね。そうですね。
いや、僕も、うん、ずっと思ってたんですけど、
うん、なんか、変でしょ、なんか2万ポイントもらえますって。いやいや、別にそんな民間のサービスやないねんからっていう。
そうそうそう、そんなにね。
うん。で、前に河野さんが、そのなんか2024年からやったっけ、なんか保険証をマイナンバー、
はい、
義務化しますとか、言ったじゃないですか。で、その、マイナンバーカードにしないといけないみたいなことを言ったんだけど、あの後に、国会答弁で、
うん、はい、
岸田総理が、
はい、
岸田総理に野党の人がね、じゃあマイナンバーカード持ってない人は、
はい、
保険は保険払ってても、はい、保険料払ってても、全額負担せなあかんのですかみたいな質問したんですよ。
はいはいはいはい、はい。
そしたら、岸田さんは、いや、そんなことはないように、ちゃんと制度を整備しようと思ってますって答えた。
いや、じゃあ別に作らない、ね。
いらんのかいっていう。
じゃあ別に作らないですよね。
作らんでもええのかいっていう。なんかようわからん話になってきてるんですよ、どんどん。
もう国民の義務にすりゃ、それは難しいんですかね。
うん、多分、それをやったときに、だからその、情報の管理とかそこら辺に対して、どれだけどうなんよっていうのとか、
うん、まあ、
で、まあね、まあ、縦割り行政の、
はいはいはい、
その、変な、こう、争いがやっぱ、ぐちゃぐちゃなってると思うんですよ。で、こんなんてね、仕組みだけで考えたら、
はい、
ぶっちゃけ、もう、ちょっと長くなりますけど、
はいはいはい、
まずね、その免許証に今 IC カード入ってんねんから、
うんうんうん、
免許証からスタートすりゃええんちゃうのとか思うんですよ。
一気にマイナンバーにせずにね。
うん、もう免許証持ってんねんから、みんな。
で、身分証明書管理使ってますもんね。
うん、使えるんやから。で、それね、みんな、免許証、身分証明でコピーしたりとかもしてるやん。
はい。
で、免許証の番号とかって向こうに控えられたりとかしてるやん。
されてますね。
うん。で、そういうふうにもう使われてるのに、なんでそこにまたわざわざマイナンバーとか作るのって。で、マイナンバーの方に免許証を含ませるようにするって。じゃあ、この免許証の IC カードは何やったんと。
ほんまにそうですよ。
うん、で、免許証をベースにして、で、今だったら、高齢でこう免許証を返納した人に代わりの身分証明になるものを渡したりしてるから、そういうのも全部 IC カードにしといて、そこでこう繋いでいけばいいし、で、そういうことをね、やっていけば、そんなね、
うん、
莫大なシステム投資とかしなくても、
ね、
どんどんできるんちゃうのと、いうとこがあるはずなのが、なぜか新しいシステムを作りたいんかなというか、それやるとね、多分、
はいはいはいはい、
警察の権力が、絶大になるから嫌がるんじゃないかなと思うんですよ。
ああ、そういう意味もね。
うん、その警察の免許証に全部つながるから、
そうですね。
何するにしても、そこにこう、お伺い立てなあかんわけじゃないですか。こういうデータちょっと入れたいんですけど、いいっすかねみたいな。ええー、お前んとこ、そうやな。じゃあ、4バイトだけあげるよ。みたいな。IC メモリーの、まぁ、ちょっとな、最近少ななってるから、4バイトだけ使ってええよ。みたいな。わからんけど。
いや、でも確かに、その、ね。
うん。
システム投資でね。
うん。
関わってくるから、やっぱりいろんな政治家やからね。
まあまあ、いろいろんな、言えんことあると思うんですよ。言えんこと
あかんしね。
うん。
まあ、ひどい話ですよね。
まあ、なんか、ほんま、その辺をね、いろんな意味で、こう、便利になるって言いながら何が便利なのか具体的にようわからん状態になってるし。
ほんまにそうですね。
その、引っ越しとかいろんなもん便利とか、身分、なんやっけ、住民票がどうのこうのとか言ってるけど、使わへん人にとっては何が便利かさっぱりわからないわけじゃないですか。
そうそう。
それとかね、その、子供からみんなマイナンバーカードを取れるけど、そんな小学生にとって何が便利なのかよう分からへんしね、その子たち。逆にそれ、毎日持ち歩かないといけないって言ったら、うん、いや、それ落とすでって。
そう。
盗まれるでって。
ね、うん。で、悪用されたらね。
そう。そういうことが、どうすんのっていうね。だから、なんかね、はい、そこら辺全体のことをぜひですね、こう考えてもらって、うん、トータルでいろんなことを見るのが本当は政府の仕事やと思うので、
はいはいはい、
ぜひですね、まあ、平井さん、私個人的には本当に大好きな方なんですけど、ぜひ河野さんもですね、平井さんもそこら辺までちょっと考えてほしいなと、このニュースで思いました。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんか忘れてたニュースがあるそうで。
っていうか、もうあまりにも話題が多すぎてというか、なんかもういろんなニュースありすぎて、
はい。
結構あっちこっちでも報道されてた、イーロン・マスクがツイッター買ったって。
とうとうね。
とうとう買収してしまいましたからね。
うん。トランプさんが復活とか、なんかまたね。
いろんな話がありますけど、はい、で、もう上場廃止もするらしいしね。
廃止するんですか？
うん。11月かなんかにもう上場廃止して、だからもう、イーロン・マスクの個人的 SNS になるんですよ。
ああ。いや、まあ、面白そうですけどね。
まあ、ある意味ね、その、うん、まあ、イーロン・マスク法打ち放題っていうやつかもしれないけど。で、みんながそれが気になるからみんなが見るっていうね。
確かにね。
なんかやりたい放題というか、いやー、でもこれ、すごいなと思って、こんなどでかい SNS を、
そうですね、買収するってね。
個人が持つようなもんでしょ、言うたら。
そう、まあまあ、ほんまにそうですね。
上場も取りやめて、未上場の会社にしてしまうから、なんかイーロン・マスクやりたい放題っていう、もうメディアを買うたようなもんやからね。
いや、まあでも、あれ、いつ、その、もう、買収したって、完了したってことですか？
うん、ツイッターの買収完了っていう話で。
そういうことか。うん、じゃあ、もう言うたら、経営も変わったってことですか？
うん、もう、それで、役員とかもどんどん首切るみたいな話も出てるし。
ああ、ね。
なんか自分たちの、もういい、自分たちじゃないな、自分のやりたい放題。うん、やりたい放題できるとかいう。まあ、
今後の動向が楽しみなんでね。
そう。これはね、ちょっとまた話し出すと、ここから30分ぐらい言いそうな話になるんで。
来週にしてください。
はい。
まあそんなことで、まあ前半に告知も終わったからね。
はい。
はい、こんなもんでよろしく。はい、はい。
どうも、ありがとうございます。
はい。それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。